工兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
兄弟3人でね、この間大阪行ってきました。出張してきてね、阪神百貨店で、
トークイベントを3人でさせてもらったんですけど、私たちのラジオをいつも大阪から聞いてくれてるっていう方が聞いてくれて嬉しかったですね。
嬉しかったね。
なんかその方が外国人向けに料理教室をしているっていうお姉さんで、味噌作りもしたいって言って、ちょっとその後話盛り上がりました。そういえば、
なんかちょっと手前味噌ムーブメントはこれから海外にも飛び火していくかもね。
ね、
僕もハンガリーとかイギリスでやったし、
英語を勉強します、
はい、頑張ってください、
兄、なんか大阪の感想を。
一緒に出たのがいりこだしのいりこの、
この、前にゲストに出てくれた
いりこ一族と、出て、なんかそのコラボで出れたのが、その一緒に買ってってもらって家でいりこだし使って味噌作ってもらったら最高だなと思ったから、なんかそこの2人で出れたのが良かったですね、
結構ね、お客さんもみんな気になってて、なんか、ね、関西ってそんなにいりこだし使わないから、
昆布とかですね、
でもね結構売れてたね、ちょっとこのいりこだしと甲州味噌の文化、関西にも広まるといいですね、
次はどこにね行けるか、
楽しみですね、
楽しみです。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマはぬかの話。
いいテーマ来たね。
はい、ぬか床。ぬか、
僕最近ぬかが結構熱くてですね、今年の初めぐらいからぬか床を育ててるんだけど、普通ぬか床ってスタートするときにさ、種を持ってくるじゃん。どっかもうすでに熟成したぬか床のやつをもらってきて、ちょっと入れて、そっから育ってるじゃん、
はい、
僕ゼロからやってみようと思って、本当にぬかと塩と水を基本にして、なんかこうゼロスタートで行ったの、したら何ヶ月間かすごい迷走して、なんかこじらせまくって、諦めかけたんだけど、最近美味しくなってきた。
何が変わったんですか？その
なんかね、味がバラバラだし、ちょっとなんかこうちょっと目を離すとすぐセメダインっぽい匂いが出るみたいな。
俺も結構セメダイン諦めはありますね、修復できるもんなんですか、セメダイン？
なんかね、とにかく頑張るしかなくて。
どう頑張るんですか？
毎日ぬかを足して、で、たまに唐辛子とかからしとかを入れて、こうかき混ぜてっていう、空気を入れてっていうのをずっとやって、で、捨て漬けでも何でもいいから、とにかくずっとつけ続けるっていうのをやり続けて、すごい美味しくなってきた。
やっぱ手入れないとね、ぬかはダメなんですね。
でさ、で自分で作ってるぬか床も面白いんだけど、もう一個ね、この間石川県のね、白山、城山だっけ、白山、
白山です、
白山でね、白山ね、フグの卵巣のぬか漬け屋さんに行ってきました、
私それ作ってる現場見たことないです。
荒代さんっていう結構有名なとこなんだけど、で そこで現場見に行ってきたけど、すごかったよ、
まずそもそもフグの卵巣って猛毒なんですよね。
でなんかフグの卵巣のぬか漬けはその石川でしかほとんど製造されてない、結構すごいアバンギャルドな発酵食品で、もう食べたらすぐ死んじゃうようなやつを3年かけて解毒していくのね、でステップが2つあって、1つ目はまず塩漬けにするの、なんかね、その フグのその卵巣なんかこう白子じゃないな、なんか明太子みたいな、うんうん、な形に固めて、でそれをこうすごい塩分濃度20何%30%近くの
めっちゃ濃いんですね、
ところに塩漬けにして、でそうすると水分がどんどん出てくから、うんうん、プールみたいになってくんだけど、うんうん、その樽の中、うん、でそこからねすっごいなんかギャラクシーな発光していくの、
うん、
なんか虹色の泡がこうプクプク出てくるみたいなのを1年半とか
1年塩漬けだからもうカラカラになっちゃうんじゃないですか。
うん、そう、それでまあかなり抜けるんだよね、うんうん、まあでもほら水の中に沈んでるからあれなんだけど、うんうん、でそれでかなり水分が抜けたやつを今度はぬか漬けにするんだよね、うん、
ぬか漬けにどれぐらいするんでしたっけ。
半年か1年かそれぐらいする、
うーん、
から およそ3年間かけて、うん、そのテトロドキシンっていう毒があるんだけど、うん、それを抜いていくっていうやつだね、
うん、私もこれ結構変な発酵食品じゃないですか、うんうん、猛毒を発酵の力で解毒するって、うんうんうんうん、で結構文献とかにもなくて、うん、でも調べてたら、うん、その大阪とかでフグを食べたやつを捨てる場所が、うん、なんか石川とかしかなかったみたいで、うん、北陸で、うん、で多分北陸の人たちが捨てるのもったいないから、うん、どうにかしようみたいになって始めたってことなんですかね、うん、
あのなんか諸説あるみたい。僕も調べたのよ、
うんうんうんうん、
でねなんかねほとんどのなんか毒のね7割か8割ぐらいね塩漬けの時にねあの、うん、水と一緒に出ていくんだよね外に毒が、
塩だけ、
だから発酵っていうよりはまず塩だけで結構出てくるんだけど、うんうん、でも残り2割ぐらい残ってて、うん、それがなぜ、まあ、それがなぜこう解毒されていくのかっていうのも謎だし、うん、まあ、ぶっちゃけちょっと残ってんだよね。
でも死んだ人いるんですかね、
うん、多分初期の頃はいたんじゃないかというふうに言ってたけどね、その作ってる人が。でも今あのちゃんとあの成分検査するから基本的にそれはほとんどないらしいんだけど、
う
ん
う
ん、
そう、お土産屋さんとかでね、うん、物産展とかでも売ってますもんね、うん、フグの卵巣、うん、
まあ、うんうん、でもさあれはさ本当酒の魚でちょっとずつ食べるから、うん、多少毒残っててもいいんじゃないみたいな感じだったんじゃない。
あ、アルコールで消毒するから、
うん、もうあるし量が少ないから致死量に至らない
っていう、ね、そうそうそうそう、だからちょっとこう舌が痺れるぐらいで終わるんじゃない、うん、
あとお茶漬けにちょっとね、うん、のっけたりするのも美味しいです
よ。そうそう、だ不思議な食べ物と、だからさ僕らそのぬかっていうとぬか漬けぐらいしか考えないけど、実は結構いっぱいいろんなそのぬか漬けのバリエーションあるんだよね、
うんうん、
あれですよね、あのへしことかもそうですよね、
うんうん、
サバのぬか漬け、
うん、サバとかもあるし結構いろんなへしこあるよね、
うんうん、あ、魚のぬか漬けがあれか、へしこ
っていう
の
が、
だから、まあまあ、なんかフグの卵巣ぬか漬けってそれだけ名前独立してるけど、あれもへしこのバリエーションなので、
あ、なるほど、お魚をぬかにつけるのをへしこっていうのか、う
ん、せっかくじゃあさ卵巣じゃなくてフグごとつけりゃいいのにね。
そしたら高級になっちゃうんじゃない、結局捨てるものをこう、
うん、
有効活用するみたいな
ためにできたから
さ、うん、なんかすごいもう責められてる感じ
ですけどでもねそこのね、まあ、お店にね売ってたよ、フグの身自体も発酵させたやつ、
フグの身を発酵させたやつってどんな感じなんですか、
あ、フグの身っていうかフグの、 あの身をだからぬか漬けにして、
あ、そのまま食べれる方もね、
あ、毒がないバージョンですね、
うん、そうそうそう、
へ
ー、でもさなんかやっぱこうロマンあるの、やっぱりその卵巣の方を食べるのがこ
う
ロマンあるよ ね、
う
ん、
ドキドキするもんね、
うん、いやなんかよくぞ考えついたというか本当にすごいよね、
まあ、いやちょっとこれはすごい、
ぬかじゃないんだけどね、その解毒系で言うと、うん、僕がびっくりしたのそのなり味噌、ソテツ味噌って言って、
うん、
奄美大島に行った時にそこも現場見たんだけど、うん、そのソテツの実がフルーツみたいなやつが入ってるわけ、うんうん、赤い、うん、赤い
食べれないよね、
あれもほらあのホルムアルデヒド毒が入ってるから、うんうん、普通食べちゃいけないんだけど、うん、あれなんか切れ目入れて野外に置いとくの、
うん、
そしたらそこの空気中にいる細菌がそれに取り付いてそのホルムアルデヒドを分解しちゃって、うん、でその後その身に、麹をつけて醸していってお味噌を仕込むのね、うん、大豆と合わせてっていうのがあってすげえなって思ったの、
うん、
で現場見に行ったら、うん、そのソテツおじさんみたいな人がいてちょっとこっち来いみたいので、うん、なんかすごい謎の小屋みたいなの連れてかれて、うんうん、ちょっと俺もよくわからないんだが昔ここであの今とは違うソテツ味噌の作り方があったらしいみたいな、
うんうん、
でそれはどうするかっていうともう解毒しないでいきなりそのねあの身をむしろでくるむんだって、
うん、
でむしろになんかこう特殊なこう麹壁みたいなやつがいて、うん、それ使うとなんかもういなんか一発で味噌になるみたいな、
よくそんなことしましたね、うん、てかよっぽど他に作物がなかったってことですよね、
うん、これやっぱりお米がさなかなかさあれだったので あの離島の方はだから休校作として出たんだけど、それにしてもよくぞ考えついたって感じだよね。
なんか本当発酵慰霊碑みたいなの建てれそうですよね。
あ、死んだ人たち、
美味しいものを作るためにこう絶対に犠牲になってくれた仙人たちがたくさんいると思うので、ね、その人たちのおかげでソテツ味噌もフグの卵巣のぬか漬けも食べれるから、もうね、みんなの努力の結晶ってことですよね。
もしかしたら発酵デザイナーも3年後ぐらいにその一員になるかもなんかよくわからない離島でよくわからないものを食べちゃって
そっか、じゃあそしたらなんかちゃんと私はそれ文献に残しときますよ、
はい、ね、俺石で掘ってあの仏像作る、
でもまあ
弔って
そうですね、無理ない程度に発酵の研究続けてください、
はい、頑張ります、
はい、でもなんかこう日本中とか世界中にはやっぱ変な発酵食品まだまだあると思うので、
うん、
なんか全国のね、うん、私の地元にこんなぬか漬けありますとかもしあったら、
そうだね、ちょっと回改めて、うん、僕今ぬか漬けのなんかこういろんな解析とか、うん、あの分析してるんだけど、それだんだん面白いこと分かってきたら今度時間改めて話します。
分かります。それちょっと大丈夫ですか、ラジオで伝わります、難しい話じゃないですか。
大丈夫だ、今簡単に説明できるように頑張った。
分かりました。じゃあぬかのさらにぬかどこの話はね、うん、また改めてしようと思います、
はい、
じゃあ今日はぬかの話でした。
発酵兄弟のコージートーク。お味噌味噌味噌手前味噌、うちの数だけ味噌の味。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。来週12月10日に私たち3人でイベントをやるので、ちょっと最後に告知します、
うんうん、お、誰が来るんだ。
ですね、東京カリー番長といって、うん、カレー界の、うん、何ですか、
神、
神
スーパースターだよね
スーパースターであって、あと私たち3人がこうラジオを始めるきっかけになった人物でもある、うん、もうとても憧れのね、お二人が山梨に来てくれます。ゴミ醤油にありますワークショップスペースの可燃亭というところでトークイベントと、あとそのカリー番長のお二人が発酵カリーというね、その日の特別カレーを作ってくれる。
どうなることや、
ね、ちょっとまだ内容はね、決まってないんですけど、12月10日の夜の6時からやるので、ご興味ある方はゴミ醤油のホームページとこのラジオのブログに詳細貼っとくので、多分まだギリギリ受付できると思うので、
速攻で申し込んで
ください。いや、私たちもすっごい楽しみですね、このイベントはね。
そうだね、うん、もうその日のために頑張れ、
うん、
もう兄の言ってることがもう全く信じられない
でお二人ともラジオでねコラボできたらもう最高ですね、う
ん、いや本当それ
は、はい、発酵兄弟カリー番長にラブコール送ってます。
はい、12月10日カネンテでお待ちしています。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。